ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどのようなお便り届いてますか。
はい、本日ですが、お便りいただいた方の名前書いてますね。
はい、はい、珍しいですね。
花さんという方からいただいてます。
花さん、ありがとうございます。
はい、リンリンさん、こんばんは。いつも美しい姿を Facebook や Instagram で見させていただき、ブログも拝見しています。リンリンさんの発信にとても影響を受け、自身を見つめるきっかけになっています。いつもありがとうございます。先日のブログでも書かれていましたが、いつも晴れやかな時ばかりなことなんてありえないということは、今少しまた落ちてしまっている自分には大きな励ましとなっています。一つ、人とも対話しながら気づかせていただいたことがあります。自分はいろんなことを中途半端にしたくない。だから0か100かで物事を捉えがちです。それが良いも悪いもないとは思いながら、柔軟性のなさを感じます。そんな自分は別に嫌ではないです。ただ柔軟になりきれないことは少し嫌です。あと、私は競争意識をもう持ちたくない、かっこ自他を比較するのはナンセンスだと今は思っているけれども、ナンセンスな部分で勝ち負けの意識を持っている自分がいることにも気づきました。そこを拭い去るのは難しいし、もっと自分が輝いていけば良いんだと思っています。ただそんな自分はどこへ向かいたいのか明確にならないままでいます。こうやって意気消沈してしまったりするとわからなくなってしまいます。何かアドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします、という内容です。
はい、ありがとうございます。なるほど。でもね、ご自身ですごいもうすでに結構いろんな気づきを持たれてるなっていう感覚があるんですけども、まあ、結局はその自分がどこに向かいたいのか、まあ、明確にならないということで、前回ね、まあ、やりたいことがわかんないとかっていう話ともちょっとね、通ずる似たような、お便りもいただいてるので、ちょっとこちらでまとめてね、お話をさせていただけたらな、というふうに思ったんですけれども、なんかブログでね、なんて書いてましたっけ、あ、いつも、晴れやかな時ばかりなんてことありえないというね、ふうに書いたということで、もしね、これ読まれてない方もいらっしゃるかな、っていうふうに思ったんですけども、いや、本当思うんですよね、ちょっとね、その復習からしたいなと思ったんですけど、よくね、こう心理学とか、スピリチュアルとか、こう学んでる人にね、結構と本当いるんですよね。なんていうの？もう問題とか悩みとか、すべてなくなる人生を目指す人。で、こう常にね、心が晴れやかで、もう常に明るく生き生きとみたいな、そんな私っていうのを無意識に目指している人がいるんですよね。もうそんな人いるのって話で。いや違うんですよ。そこをね、目指したかったら目指したらいいと思うんですよね。ただそれって本当大変だよねっていう、思うんですよ。だって何だろうな。一生懸命生きてれば生きてるほどいろんなこと起きますからね、やっぱ人生って。で、 それでそこを目指してたら、例えばじゃあなんか悩みが出てきた時に、うん、ああ、私はまた悩みが出てくる、まだ出てくるみたいな、そういう私今不完全だわっていう風になっちゃって、そしたらそれで一生終わっちゃうんだなっていうね。本当ぶっちゃけ女性はさ、こう月のものだったりとか、こうなんか起きたりとか、ちょっとした空白な暇ができた時とかにこう気持ちが落ちたり、不安になることなんていくらでもあるんですよね。で、その前にね、例えば何かを解決したのにまたほじくり出して、問題にする人がいるんですよ。で、そういう時は、もうそういうもんだって思ってればいいんですよね。結局、なんだろうな、まあ、暇だから、暇つぶしに悩みたいっていうことですよね、結局。悩みがあるっていうのは、暇なんですよ。で、ぶっちゃけ、まあ私もね、よく頭おかしいんじゃないかなって思うことあるんです。考えるときあるんですよ。5秒ぐらい。だけど5秒で終わりですよね。考えても解決しないし、で、もっと言うとさっきも言ったけども、自分のことで悩むのは余裕がある証拠なんですよね。
なるほど。
で、それって幸せなことなんですよね。で、その時はもうまさか自分に余裕があるなんて、って思わないものなんですよ。だけど、まあ自分のことでね、悩む、余裕があるの間は幸せっていうことなんですよね。まあでもそれで終わるとあれなんで、で結局ね、何が言いたいかっていうと、うん、なんかね、悩みが出てきて解決して、俯瞰して、うんうん、なんだろうな、なんか、向き合ってるんじゃなくて、向き合ってる風な人が結構いたんですよね。結局、なんだろうな。今一生懸命向き合ってると、将来いつかいいことがあるだろうって言って、向き合ってる風を装うみたいな。だからそうじゃなくて、結局、まあ、思考暇だったらいろんなこと考え始めますから、出てきたら、まあ、はいはいっつって、突っ込めばいいだけなんですよね。で、結局何が言いたいかというと、思考に乗っ取られそうになったら、俯瞰して、そこに意識的であるだけでいいんですよね。で、結局ま、そういう人はこう、まあ、思考と一体化しなくなって、楽になったとかって、まあ、おっしゃるんですけど、またちょっとすると、過去のとこを引っ張ってきて、新たな悩みをね、どっかから連れてくるんですよね。で、まあ、それもだから結局完璧な自分、常に晴れやかな自分を目指してると辛いっていうのはそういうことで、また問題が、問題がみたいな。で、結局そこもまた、はい、来たっつって、普通になんていうの流しとけばいいっていうか、人の心なんて、川の上をね、こう、流れる木の葉のように、なんか現れては消え、現れては消えたりするもんだから、なんかそのままほっとけば去っていくものを、発見みたいな。発見みたいな。わかります？
来たみたいな。
そう、来たみたいな。そこでね、すっごい目を光らせて、もうね、なんかね、そこなんですよ。悩みが出たことじゃなくて、そこに目を光らせて、なんか虫眼鏡とかね、顕微鏡とかでね、もうなんかいろいろチェックしてね、こねくり回してね、なんかそこでまた出てくる感情に翻弄されて、もうそれいらないよね、っていうことを言いたかったんですよね。で、そうなんです。だからもうそこはもうね、放置しとけばいいってことです。で、悩んでるのは暇だからっていう、まずそれが前提で、でもどうしても元気がないときは、もう単純で、もう次に元気が出る、ときにこう内側にね、力を溜め込む時間なんですよね。だからもう好きなだけ、もう安心して、休むことがやっぱ大事ですよね。で、本当に何もしたくないときは、何かをしたくま、なくなる、したくなる時まで、もう何にも、ただ何もしない。やりたいことが何もなくても、なんかやりたいっていう瞬間がね、誰の元にも訪れるんですよね。で、そうしたくなったらその気持ちを大事にしてほしいなって思うんですよ。そのしなきゃっていう気持ちに負けないで、停滞は停滞で味わう。このね、停滞の中にね、こう身を置いてる時結構苦しいし、なんかもう逃げたくなってたまんないし、下手するとこう死にたくなったりとかね、する人もいるんですけども、でもね、こう逃げずに散々味わってると自分のね、コアに近いところからね、こう声がこう聞こえてくる。はい、行きたいとか、愛したいとか、もうなんかこうそういうものが出てくるから、もう停滞は停滞として味わうことですよね。がやっぱすごい大事だなっていうふうに思うんですね。で、あとは、 多分ね、夢中になれてないんですよ。別に夢中になんなくちゃいけないってことじゃないんですよ。でも、夢中になるってなんかハマるってことですよね。っていう状態はね、やっぱ結構退屈なんですよね。で、やっぱ苦しい状態になったりする。そうすると、やっぱ何のために生きてるか分かんなくなったりとか、あれ、なんか、あれ、自分はどこに向かったらいいのかなとか、それこそ、花さんのように、なんだろうな、なんで書いてましたっけね。あ、そう、どこへ向かいたいのか、明確にならなくて、なんか、わけわかんなくなったりとか、なんか、もっと輝けるんじゃないかとかね。例えば、もっと真剣に私は生きられるんじゃないか。もっと熱く生きられるんじゃないかとか、そういうことがこう出てくるんですよね。そう思うのはすごい素敵なことで、やっぱなんかメッセージだったりするんですよ。ヒントですよね。ってことは、じゃあ何かにハマる状態を作ってみる。っていうのが大事だと思っていて、で無理やりハマる必要はないですけど、そのためにはね、問う力っていうのが大事だと思うんですよ。で、その問う力っていうのは、例えばじゃあ何かされてて、じゃあどうしたらもっと上手くなるの、どうしたらもっと面白くなるかな、っていうふうに問いを持つ力ですよね。そういった問いを持ってると、そういう対象を見つけて、自分と向き合うことで、人は結構何かにハマっていけるはずなんですよ。で、結局何かにハマるってことは、そのことによって生きるのが楽しくなるんですよ。そうするとね、もうあとはもうね、なんか流されるだけでいいし、もう空気に合わせるだけ。結局ね、問う力が弱い人は結構落ち込みやすいし、本当にこの問う力っていうのは自分と向き合う力にもなる。そのさっき言った向き合ってる風ではなくて、どうしたら面白くなる、どうしたら上手くなるっていう問いの力、そっち側に問う力ですよね。だから問う力、結構ね、問う力があまりない人はどんどんエネルギーが弱くなって、こういつもと同じ毎日を過ごすだけになって、だんだんもうそれが当たり前になっていく。だから、問う力はそれこそやっぱり自分と向き合う力でもあるし、自分で考える力になるんですよね。だからね、まず、なんだろうな、こう明確にしたいとかもあると思いますし、なんかハマりたいとかね、っていう時は、もう問うことからまず始めてみたらいいんじゃないかなっていうふうに、一つご提案なんですね。で、本当、いい悪いはないし、ね、ご自身も分かっていらっしゃるように、本当その通りで、競争意識持つの全然私悪くないと思っていて、だから本当におっしゃるように、自分が輝いちゃえばいいんですよね。そうするとね、気にならなくなるし、本当に0か100か、で、物事を捉えがちっていうのは、まあ、柔軟性なさ感じるっていうのも多分素直な感情だと思うんですけど、それはそれでいいと思うんですよ。窮屈になるかもしれないですけど、そのままそこを否定せずに、そこをやりきっちゃうと結構柔軟になれたりします。私も結構極端とこ極端で、全く気にならないときは本当どう適当っていうか気にならないけど、気になるとこはもうね、1ミリ単位で気になりますからね。なんかこうこだわる。でもそれって素晴らしいことで、それこそ、そこにハマるっていうことにもつながるんですよね。なのでそこを否定することないと思うんですよ。で、もう一つ、大事なことは、本当の望みは何ですかってことなんですよね。要するに、突き詰めると、結局ね、例えばじゃあお金持ちになりたい、結婚したいはこの方書いてないですけども、ちょっと前回の引き続きに、続きとして、あと人気者になりたいとかよくね、ありますよね。それ悪いことじゃないけど、それって結構ね、嘘の願望、はい、本当の願望はそのことによって、安心感を感じたいとか、幸せを感じたいとか、もっとね、こう素直に自分を表現したいとか、生きる喜びを感じたい。とか、例えば、こう、自由な感じ、解放感を感じたい、味わいたい。これが本当の望みなんですよね。だけど、そのためには、例えばじゃあ前回も言ったように、人の役に立たないといけない。お金を稼がないといけない。例えば、人気者にならないといけないっていう思い込みを持ってるんですね。だから、その、嘘の望みを目指しちゃうわけですよね。これが罠ですよね。で、この状態で、本当の望みを忘れて、眉間にしわを寄せて、例えば、いやいや働いたり、行きたくもない、例えばパーティーとか行ってね、上辺で作り笑いとかしてね、どうでしょうかね、この時の感情って。どんな波動でしょうね。どんな周波数を出してる。多分、イライラしたいとか、もやもやしたいとか、なんか気が乗らない、どんより。ですると、 やっぱそういう周波数に共鳴するものがやってくるんですよ。だから、例えばじゃあどんなに人気者になっても、
うんうんうん、
例えばどんなにお金持ちになっても、結婚しても、その状態だと自分の心の状態はそれこそ変わってないから、苦しいまんまなんですよね。で、結局本当の望みを忘れちゃってるっていうことなんですよ。だからそれは嘘の望みでしかない。で、そうすると、またそこからですね、なんや知らんけど、また満たされなくなって、また次の嘘の望みをね、見つけてくるんですよ。で、結局、あれ、私は何がしたいのみたいな。私はどうなっちゃってんのみたいな。
なるほど、なるほど。
っていうね、ことになっちゃってるんですね。
うんうん、
だったら、いいから先に気分だけ良くしてみることですよね、
はい。
これできるんですよ。もうちっちゃなことで自分を喜ばせる。うんうん、もう丁寧に生活する。例えば、じゃあ一個一個心を込めてる。例えば、食事にしても、コーヒー一杯飲むにしても、
うん、
自分のお気に入りの素敵なので、うん、飲むとかね、うん、お風呂に浸かるとか、あと想像ですよね。もう妄想も大事ですよね。
うん、
瞑想も大事だけど、妄想も大事です。例えばじゃあ好きな人とデートしてる、
うんうんうん、
でも想像するだけでなんかこう、キュンってなるじゃないですか。想像は自由なんですよ。
うんうんうん、
脳みそはバカなんですよ。だからうまくね、それを利用する。
うん、
そうするとね、自分が勝手にそれこそ喜ぶ周波数になってるんですよ。自分から喜ぶ周波数、波動を発することですよね。で、先に本当の望みである安心感、
うんうん、
自由、
うん、
例えば解放感とかね、自分を表現できる生きてる喜びを自分から先に感じちゃう。
うん、
今の現状、何もない今の現状からそこにフォーカスする。
うん、
で、要は結局私がいつも言う喜びにフォーカスするっていうことに、はい、なるんですよ。けども、
うんうん、
で、そこから先ほどの問いも利用して、
うんうん、
それをね、拡大するにはどうしたらいいって言って行動していくことですよね。
うんうん、
で、結局自分の周波数が下がることをしなくていい。だから、いやいや、いやいや、なんだろうな。例えば人気者になるために、いやいや、とか、なんか誰かと出会うために、いやいや、パーティーに行くとか、もうだからその、もやもや、いやいやが出ちゃってますから、
うんうん、
そういうことしか起きないですよね。
うんうん、
でもそれやんなきゃいけないと思い込んでるから、で、そのうちにその本当の願望を忘れて、嘘の願望が本当の願望になっちゃってるってことなんですよね。で、よく言ってますけど、今我慢したら将来はとか、将来喜ぶためにとかないからってことです。まず今喜ぶ。今です。今喜ぶみたいな。
はい、
今やったみたいな。そういうことです。そしたらね、本当に素敵なことが舞い込んでくるから、ね、結構想像以上のことが舞い込んでくるから、
うん、
とにかくね、もう今なんですよ。もう今、うん、今みたいな。ちょっとしつこいけど。ごめんなさい、しつこくて。でも本当にまずね、内側が先。
うんうん、
本当外側は後ですね。で、もう本当に喜びにフォーカスするだけでいいので、まず本当の望みですよね。
うん、
嘘の望みに、フォーカスしちゃってる、
うんうん。
っていうことに気づくこと。あと問いの力。
うんうん、
あと、そうですね。向き合ってる風はいらないってことですね。もう流しちゃう。
うん、
こねくり回してね、顕微鏡で見なくていいってことですね。
うんう
ん、ね、何か、拾えるところがありましたら、拾ってください、
はい。
以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では、皆さんからのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。